皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。ベニさんの明日から本気です。先週は沖縄に行っているということでお休みいただいておりました。ラジオメッセージフォームいただいております。ラジオネーム青い海さん、いつもありがとうございます。メッセージ、暑いですね、もう8月なんですね、ということで、はい、今更新しているのも8月2日火曜日でございます。14時14分って書いてある時計。今日の、熊谷というかこの深谷の予想ですねが、最高気温41度狂っておりますね。明日40度、マイナス1で40度ってどういうことだっていうね。今の温度何度あるんでしょうね。はい、実際40度出てるのかどうかですけれども、まあ確実に沖縄より暑いですよ。言うても沖縄暑いでしょとかね、沖縄の方言ってくれるけど、言うたらやっぱりこっちの方が暑いっていうか、実際にも暑いので、まあただね、その沖縄とこっちの暑さの質はちょっと違うかなって思いました。紫外線の強さは沖縄はやっぱ半端ないですね。この太陽が照りてないところは余裕です。室内でもエアコン効いてないところとかで、扇風機しかないみたいな場所もね、高校であったんですけども、まあ余裕です。だけどね、外はねやっぱ質がちょっと違いますね、紫外線。はい、あとなんかその沖縄の方に聞いた話っていうか、いろいろその興味あるので伺った話で、あの沖縄そばがあるね、大好き、みんな大好き沖縄そばありますけども、八重山そばっていうのと沖縄そば、まあそれから宮古そば、宮古ね、島ですよね、のそばって、八重山っていうのは、八重山エリアっていうのは、本島じゃなくて、石垣島とか、あと西表とか、あの辺のエリアのこと、八重山諸島、八重山エリアっていうんですけども、八重山ですね。まあだから言うても沖縄本島からあれ800キロぐらい離れてんだっけ、だから東京から青森ぐらい違うんですけども、そう、それでね、やっぱり八重山の人と沖縄の本島の人って結構こう文化的に違かったりとかするんですかみたいな話を聞いたら、本島の人間からすると八重山の人は白いって言ってました。色白、綺麗な肌 しとりますっつって、でそう、なぜか関西弁なんですけど、そう、そうで、なんでかって聞いたら、やっぱね、石垣とか西表は日差しが半端ないそうなんです。もう沖縄本島よりもさらに紫外線が強すぎて対策しないと死んじゃうみたいな感じで、要はやばすぎて対策してるから色が白いんだそうです。で、沖縄の本島の人は、まあで、紫外線強いんだけど、死にやしないっていうか、まあ石垣に比べればまだマシなんでしょうね。ということで、色黒な方が多いっていうことらしいですよ。まあ確かにそんな印象ありました。うん。沖縄の人、色黒いな、みたいなのあるけど、やっぱり日焼けしてそうなってるっていうことですね。で、八重山の人は、日焼けしたらやばすぎるので対策してるので綺麗な肌をしてる人が多いっていう話でしたが、あながち嘘でもないんだなっていう。そうで、まあなんかその八重山と沖縄本島のエリアでいろんなこういうところが違うみたいな話をしてたりとかで、八重山そばっていうのと、あと沖縄そばっていうのありますけれども、これもね全然違うというか、よく見ると全然違うんですね。で、私が最近ですね、ツイッターで上げたピーヤシってやつがあるんですけど、前回ヒロさんと森旦那といったお店が八重山そばのお店で、国際通りの一本入ったところにあったお店ですけど、これ八重山そばのお店だったので、沖縄本島のそばとは違うっていうね、麺が丸くて、沖縄そばの場合は3枚に行くかな、肉がドーンと乗ってるけど、八重山の場合は肉が細切りになってたりとか、ちょっと違う麺の質もちょっと違うとかあるんだけど、そのピーヤシっていう、ピパーツとかフィファーツ、なんかいろんな呼び方があるんですけども、その要はピパーツを使うのは八重山だそうです。 で本島の方ではピパーツはほとんど使わないっていう、で嫌いな人も多いっていう、結構ね癖のある味で、でもねその味がシナモンの香りにかなり強い。まあだからシナモン好きな人と嫌いな人かなりいますもんね。子供は特に苦手だと思うんですけど、かなりねシナモン臭のする香辛料、辛いんですね。あの島胡椒とか言ったりするけど、そうでなかなかこっちでは売ってないと思うんですが、で沖縄の人も、ピパーツっていうと上って顔する人もいるっていうか、私苦手みたいな。そうでも臭いの結構私好きなので、でそうですね、なんか八重山の人だとコーヒーに入れて飲む人もいるとかって言ってました。まあでもそれはちょっと納得かなと思って、そのさっきも言ったけどシナモン臭がするので、シナモンって結構ねコーヒー入れる方いたりもしますから、でもピパーツをコーヒーって言うとおえってなるとは言ってましたね。でも現地の人はもうこれがアイデンティティと言わんがばかりに、いろんな喫茶店にも置いてあったりとか、もちろんその八重山そば屋さんにも置いてあるんだけど、全然関係ないお店と思われるところにもピパーツ置いてあるって言ってましたね。なんかいろいろねこう現地の人から話を聞いたりですとか、何回も行くといろいろ知れることもあるので、そういう文化的になんかこっちは一緒くたっていうか、石垣もなんか宮古も沖縄の本島も同じ文化圏って思いがちなんですけども、明らかに違うっぽいんですよね。でまたね宮古島は八重山じゃないので、そう八重山エリア、宮古エリアで沖縄本島界隈みたいな感じでエリアが分かれてますよということなので、そこでもねなんかバチバチがあるらしいですよ、いろいろあの八重山の中でもバチバチがあるとか言ってましたね。まあどこでもあるんだろうな。だから石垣島の中でも北側のこの江地区とここの地区が結構バチバチでみたいなのがあったりとかってあるらしく、やっぱりね島ですからね、そういうのもあるんでしょうね。まあ面白くはないですけども、まあ平和であってほしいけれども、やっぱりリアルなものとしてそういうのがありますよっていうことでした。はい、まあそんなお土産話というか土産話にもならん感じですが、まああと土産話といえばお土産の話で、シーサーをねついにゲットすることができました。こういう民芸品が大好きで、我が家には今のところ誇れる民芸品、赤べこがいますね。福島の赤い牛みたいな、ね、頑張った牛のやつざっくりだな、頑張った牛の張り子ですけれども、そうこれをね現地で買ってくるのが好きなんですよ。そのルーツで買ってくるっていうか、うーん、そうだからこのね赤べこもわざわざその赤べこ伝説があるところの道の駅まで買いに行ったんですよね。そう福島大好きで、で何回も温泉とか行ってるんだけど、これはね赤べこを買いに行ったんです。わざわざ地震の後かな、2011年の、大震災の後になんか東北かけながら応援したいなみたいなのもあったので、でなんかイベントもあったしで、それの帰りとかに、そう塩沢、会津塩沢ってエリアだと思うんですけども、そのとこにある道の駅で張り子買ってきました。で今回は沖縄とね、本当ありがたいことにご縁もできて、何回かお伺いしたりとか、将来的にはわびさびでねこうワッとできるようにと思いつつというのもある、そんなわけでいろんな人と今のうちにたくさん巡り合いたいなということで沖縄通ってますけれども、沖縄置物といえばやっぱシーサーだろうということで、買ってまいりました。空港でね買おうと思ってたんですけれども、今回茨城空港から、那覇空港往復しました。ですね、荷物をねわびさびクオリティで、どれぐらいたくさん持っていけるかなっていうのにチャレンジしまして、で茨城空港からスーツケース2つ と、あとベースを1つですね、5リット超過料金持っていかれましたけど、それでも全然余裕でしたね。やっぱりね空港までが大変っていうことで、茨城空港駐車場無料で、空港の真ん前に車止められるっていう 荷物運ぶのは簡単で行けました。ただ帰ってくるのが嫌でその沖縄に片方の1個スーツケースと1本ベースをね置かせてもらいました。もう次に行くのが11月って決まっているので、それもあるので、置かせてもらいました。はい、いや嬉しいですね。大きいスーツケースがあるっていう素晴らしい、ありがたいですね。よかったと思ったら置いていってくださいねとか言われてて、冗談だろうと思ったら本気で置いていきやがったと思われてるかもしれませんが、そんなのは構いなしでございます。でそうシーサー意外と高い。そうなんですよ。せめて欲しかったのはスピーカーの上とかスタジオの部屋でこうポンポンと左右に一対置いておきたいなと思ったんで、探してたんだけど、ちっちゃいの買ってもしょうがないなと思ったから、そのせめて沖縄のね家にある門の上に座ってるシーサーぐらいの大きさ欲しいな、手のひらぐらいの大きさ欲しいなと思って、見て回ったんですが意外と高い。手のひらサイズだとだいたいね 7,8 千円から1万円超えてきますね。色がついてて陶器製みたいなやつだともう1万円余裕で超えてきちゃう。でさすがに1万超えはきちいなと思ってその那覇空港をうろうろして、でお土産屋さんがあるエリアがねかなりいろんなところに点在してるんですけど、最後に歩いた島みたいなところでなんと現品限りで半額以下になってたシーサーがありまして、なんかねちょっとペットコーナーの闇みたいなのみたいな感じで複雑な気持ちになっちゃいましたけれども、そう素焼きのシーサーが、まあ、定価8000円ぐらいなのが2000何本3000円弱ぐらいで売ってて、この子連れて帰るみたいな感じで、連れて帰ってまいりました。はい、このじゃあ連れて帰ってきたシーサーの写真をですね、本気出すの、ギャラリー写真コーナーのところにね載せておきます。はい、そうなんですよ。いやだから本当最後に見つけた子っていうことで、たまに乗ってるシーサーっていう、シーサーにも何個かねジャンルがあるらしいですよ。普通に横向きに横向きにウォってシャチホコみたいなポーズしてるシーサーとか、まあ普通にこういわゆる狛犬とかライオンの置物みたいな感じで正面向いてるシーサーと、あと玉に乗ってるシーサーがいて、まあ私がゲットできたのはこの玉に乗ってるシーサーでしたね。でおばちゃんにこれ欲しいんですけどって売店の言ったら、奥からガーって確かこれ箱があるとか、なんか店員さん3人ぐらいのおばちゃんでワイワイ騒ぎ始めまして、それであったあったみたいな感じで持ってきたら中入っててどっちにしますって選ばせてくれたんですけども、彫りが深かったのは箱に入ってた方だったので、この子持って帰るっていう方を置いてきてで箱に入ってた方をいただいてきたんですけどもね、思い通りというか想像してた大きさのシーサーが今スピーカーというか反響板みたいなのがスタジオにあるんですが、そのとこにね2つポンポンと置けているので、5万円でございます。はい、いやーシーサー連れて帰ってこられてよかったな。もう2匹ぐらい、うちのにゃんこも4匹いるし、もう2匹ぐらい欲しかったです。なかっこいいな、下から見るシーサーかっこいいですね。いいですよ。はい、というわけで、それは、まあ、土産話っていうかお土産の話でしたけど本当に、まあでもねコロナすごかったっすよ。やっぱねこっちとテンション違います、テンション違います。コロナにかかってる人の珍しくなさがねこっちと断じですね。私の周辺でも今コロナ陽性になって頑張っていらっしゃる方が2人います。はい、もうかなり身近ですね。コロナですと言っても全然本当に珍しくない状態になってきてますね今ね。で重症者数にはなかなかつながらないとはいえ、そんな状態でもやっぱり高熱だったり咳だったり本当に辛そうで、やっぱりかからないのが一番ということです。で私もね沖縄で感じたのは こちらよりもさらにコロナ身近なものになっているという感じです。2日目に、株式会社ガクアルさんという高校生を支援している会社があるんですが、そちらの方で、イベントを開催させてもらったんですけれども、もともと24、5人ぐらいの申し込み者があったんですが、当日来れなかった人が5人いました。でいずれも、濃厚接触になっちゃったっていう感じですね。で翌日には、沖縄県立西原高校、一番仲良くしてもらってる先生のいる高校ですけども、こちらにも行ったんだけど、ボーカルの子が、親御さんが陽性出ちゃって濃厚接触者で来れず、で初日はね首里高校のバンドを見させてもらったんですが、こちらはねベースの人が濃厚接触者になっちゃって、まあ、家族が陽性で来れず、まあいずれもね本人元気だからなんか親に当たったとかそういう話も聞いたけど、いやもう当たってもしょうがない、せっかくなんかベニヤさん来てくれるタイミングでみたいな話をね聞きましたけども、 LINE つないでくれて、なんかその辺のねテンションがねこっちと違うんですよ。濃厚接触来れないってなった時になんか本人と話させてくれるんですよね。そういやーこのやっぱ距離の近さ沖縄だな、いいなと思って、いずれもなんかね、いや今 LINE でつなぐんでとか言ってちょっと一言くださいみたいなそういうのをねすっとやらせてもらえるのが結構沖縄っていうか、一回仲良くなると本当にこっちの仲良くなり方とはちょっと違う感じしますね。すごいすごい面倒見てくれます。むちゃくちゃ面倒見てくれるんだけど、ただ一回目嫌われるとすげえ嫌われる感じしますねその一回目の当たりにしてるんですけど、あのねうんすごいっすよ、やっぱ極端っすね。もうか本当あの仲間に入れてくれるとすごい楽しいっていうか、すごい面倒見てくれるし、すごいだから本当ありがたいなと思って、特にやっぱこっちの県外の沖縄県外から来た人に対して結構最初ねガードが高い感じしますね。高く見られてる感じもする。うん、でも一回本当受け入れてもらえるとなんか本当にね親身にっていうか、そんなにしてくれるんだっていうぐらい構ってくれるっていう、まあそれが苦手な方もいらっしゃるかもしれませんが、私は結構、そういうの大好きなので嬉しいんですけれども、まあ沖縄大好きでございます。そんな沖縄が大好きっていうか、あれですね、沖縄で待ってくれてたりとか来てって言ってくれる人たちがいるっていうのが本当に嬉しいですね。まあそんなこんなでこうちょっとしみったれたというとあれですか、まあしみったれてもないかね、割とリアルな話で、コロナがねやっぱりすごかったっていう印象は強かったですね。他のことで一番覚えてるのはやっぱりイケメンが多い、イケメンとあと美少女が多すぎますね、やっぱりね、こう民族の違いを感じますね。はい、でそうこれまではやっぱ同じ高校に行ってたりしてたんですけども、今回メインイベントとなったのはイベント開催だったので、いろんな高校の子に会えたりとか、まあ、高校以外の人にも会えたりとかっていうのがあったんですが、やっぱりねそのイケメン率美少女率がすごい大きい、高い高い、本当にすごいと思いました。どんな話でしょうか。まあそうやってねちょっとずつ知り合っていって、で次回に沖縄行くのは11月にその、今回訪問した会社と、高文連、高校の文化部連盟っていうのがあって、そこの、軽音楽部門合同で地元の企業と一緒に共同開催で、コンテストみたいのを行うということで、そこに、呼ばれております。これはね本当はヒロさんと行けたら、もしかしたらそのでっかい市民会館みたいなところでやるんですけど、その合間の時間っていうか、まあ、全員演奏し終わった後にアーティストが演奏するみたいなのが恒例でありまして、いつもはその沖縄の、まあ、割とちゃんと売れてる人が、呼ばれて出てくるっ ていう感じなんですけれども、そこにねわびさびさんっていう話もいただいてたんですが、ちょっとスケジュール NG みたいなこともあって今年は私だけになっちゃうと思うんですけど、まあ来年の話はもういただいておりまして、来年ぜひわびさびさん出てほしいと言っていただけておるので、まあね来年の話でなっちゃいますけれども、1年以上先の話になっちゃうけど、来年の11月とかはもしかするとわびさびね、沖縄のホールデビューということになっているかもしれません。ちょっとね沖縄は本当にそんな意味で人間ががっつり熱く、構ってくれているので、こう中長期的な目でねじっくりいろんな人と出会って、最終的に中止になっちゃいましたけどね、あの2019年に企画されていたライブがありましたけれども、わびさびのファンの皆様で沖縄来てくれる人がいたら、沖縄の人と一緒にドッカーンと盛り上がれるライブができたらいいなっていうのが中期的な目標でございます。はい、じゃあまた来週。